Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日から2週にわたってですね、僕が小学校の時によく遊んでいただいた川上克史さん、この方ですね、ちょっと前のイベントで再会しまして、数十年ぶりに、それで今回このような機会をいただきました。そんな川上さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。様々な人生経験されてきてですね、いろんなことを思って、そして優しく強いスピリットを持った、大人になられた川上さんの人生ストーリー、とっても聞き応えのある感動いっぱいのお話でした。皆様と一緒にその感動を共有できればと思っています。今日はですね、とっても仲良しの奥様のりこさんと一緒に来てくださいました。のりこさんにも少しお話を伺えればと思っています。どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
障害に負けんようにみんなに伝えていきたいな。徹底的に叩き込まれましたね。つらい思いしてる時にワンワンワンワン泣いてた。みんなバラバラやったね。わしが死んだらお前どないすんのよ。ほんまに辛かった。何もできへんかったとか、そんなことは言うもんちゃうよ。
FM Gig。
聞かせて。
聞かせて。
あなたの
人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは川上克史さんと奥さんの川上のりこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
お願いします。今日は川上克史さん中心でお話を聞かせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
まずは、お名前、漢字の説明とかを。
三本川の川に上で、勝ち負けの勝ちに志の志で、川上克史です。
かっこいい名前で。
名前分けしてる
っ
てい
う。いや、ニックネームとかあるんですか？
昔はかっちゃんとか呼ばれてましたけどね。最近はね、僕あの長渕剛の大ファンなので、
はい、
剛とか、あの勝と剛一緒にして勝剛って呼ばれたり
いやでもそれはファン身寄りに尽きるじゃないですか。
それはすごく嬉しいです
ね。
なんか何話の剛とかね。
ああ、もう最高じゃないですかそれ。何話のモーツァルトみたいですね。
あ、激だ。
ご自分の名前は好きですか？
好きですね。親父が僕が生まれつき視覚障害で生まれてきたから、いろんなことにそういう障害に負けんように勝つようにっていう意味を込めてなんかつけたみたいなことを前ちらっと聞いたことがありましたけどね。
ちなみに生年月日は
昭和43年の12月10日です。
現在の家族構成、
僕とのりこと2人夫婦で、子供はいなくて、
はい、
ですね、
現在のお仕事とか、なんか活動みたいなの。
仕事は、訪問マッサージの仕事やってて、まあ、活動は、まあまあ、まあ、さっきもちょっと言ってましたけど、つよしのファンで、それがきっかけで、僕、21ぐらいからギター始めたんですよね。で、まあ、いろんなところで、まあ、紹介してもらって、ライブやらせてもらったり、みたいな
の。のりこさんもなんか喋りましょうよ。
はい。はい。
のりこさんは今は、はい、お仕事とか。
まあ、専業主婦。
専業主婦でね。はいはい、で、やっぱり長渕剛お好きで。
まあまあ、はい。
ご主人の影響を受けて。
そうですね。主人と初めてライブ行って、それから。
僕もだから、誰かのために、歌って、剛の歌をこう、みんなに伝えていきたいなっていうか。
という、川上勝さんのここに至るまでの人生をちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけども、
はいはいはい、
まず出身地は
大阪ですね。
大阪市内で。
大阪市内。
生まれつき。
生まれつきですね。生まれつきですけども、幼稚園ぐらい、もうちょっと後ぐらいまでかな、色と光は見えてたんでね。
その生まれた当時の家族構成。
僕と両親と、はい、で父親の方のおじいちゃんおばあちゃんと、で7つ上に姉がいましたね。
ご両親はどんなお仕事されてたとか、当時ちっちゃい頃とか。
ね、うちは親父がクリーニング屋をしてましたね。
あ、ご自分で。
家の1階が作業場になってて。
じゃあお母さんもそれを手伝うみたいな。
手伝い、そうですね、クリーニングの、配達をお客さんとこへ届けに行く。暑い日も寒い日も
運んでて、
歩いて、
うわ、
まあ無理して働いたからね。
すごいですね、それは。
そうそう。で、それに僕ちっちゃい時は横に一緒についてね。
あ、ついて。
歩いていくんですよ。
ちょこちょこと。うん、親戚とか多い方ですか？
親父の方はあんまり行き来なかったけど、母親の方は、母親兄弟7人いたんですよね。で、いとこもまあいたりして、よく行きましたね。で、行ったらね、一人ね、怖いおっちゃんがいたんですよね。でもね、そのおっちゃんが結構情の熱いおっちゃんで、僕小学校3年、4年ぐらい、4年、5年ぐらいまで僕ね、お箸が全く使えなかったんですよね。お箸で物を掴んで取るっていうことができない少年やったのよ。
はあ、
で全部書き込みやから、
はあ、
もう食べたもん全部ポロポロポロポロ下に落とすわけ。で、そのおじさんがもう僕の食べてる姿を見かねて、箸で物を挟んで取る練習をせえと、徹底的に叩き込まれましたね。でもね、あのおかげで、大人になってから恥かかんようになったっていうのはね。だからそのおじさんにはすごく感謝してますね。で、やっぱりね、親もそれなりに僕に厳しくはしてたけども、やっぱりどっかやっぱりかわいそうやっていうのでさせへんかったっていうのがあったんでしょうね。
ですよね、
うん、でも僕小学校1年から6年は寮生活寄宿舎に入ってて、
はは、
でやっぱりそれはそれでいい経験になりましたよ。
いろんなことね
させられるし、
やっぱり親と一緒やったらね、親がしてくれることも自分でせんといかんからね、ある程度ね。ご兄弟は7つ上のお姉さん、
そうです、
いらして、7つ上だったらだいぶあれですね、お姉さんですね。
そうやね、よくテレビのチャンネルの取り合いで喧嘩したかな。
ああ今はご兄弟、お姉さんとは、
いや、ちょっともういろいろとあって、全く今は
連絡取ってない、
取らないように
してるんです。
もうのりこと結婚してここにいてるっていうことも知らないですし。
あ、ご両親との今の関わりとかはどんな感じなんですか？
母親はね、もう14年前に亡くなってるんです。
あ、そうなんですか。
で、親父の方はまだ、もう親父もしばらく会ってないからな。のりこと知り合った時に一応紹介もして、
はい、
結婚の時も来てもらったりいろいろしたんですけど、やっぱり親父の方も、まあ、ちょっと兄弟との絡みもあったりして、
はい、
もうちょっとあんまりこっちも関わらんように今はしてる。
そしたらお母様は結婚されたのは知らずに亡くなりはった感じなんですか？
そうそうそう。亡くなってから2年経ってのりこと出会ったんです
。あ、そうなんですね、うん、まあでもね、お母さんもきっとそう安心、喜んではりますよね。
だから一番この、親が亡くなってちょっと辛い思いして、まあ兄弟や家族のことを、もうその当時働いてた某治療院でのちょっといろいろ、こう辛いことを、 もうあったりして、もうほんまにちょっと辛い思いしてる時にのりこと知り合ったからね。そういう意味ではちょっとこう僕は嬉しかったかなっていう。
天使現るってやつですね。
そうかな。うん、
こう自分性格的にどんな子供でしたか。
割と結構誰にでも親しく話しに行くタイプ。いいように言うたらそういう感じ。悪いように言うたら慣れられしいんかね。
いやいや、もう僕らもね、2年下なんで、ほんとね、ね、話もしたし。
そうそうそうそう。
怒られた思い出とか。
そんなむっちゃ悪じゃなかったからね。
あんまり怒られた記憶は。
ただね、僕が直接関わったんじゃないんやけど、寄宿舎の時に、一応小学校6年、6年の時にね、
はい、
ちょうど3つ下の学年。
源太郎たちですよ。
あの辺と部屋が一緒やったんです
。はい。
あいつら悪やったんよ、すごく。注意しても言うこと聞かへんわけよね。こんなんしてるって先生に、言いに行ったら、言いに行った僕も怒られる。ほんで、連帯責任あるってなんかいろいろ、なんかね、今でも覚えてるのはね、寄宿舎のところにちっちゃな池があったのね。池の中におしっこしよったんですよ。それを言いに行ったら、むっちゃ怒られて、立たされて、次の日みんなで池の水抜きですよ。あれはなんか強烈に覚えてるな。3年の時かな、中学の。送別会の時の出し物で、イブマサトっていう人が、昔子供たちを責めないでっていう。
ありましたね。
あれをね、まあ先生にお世話になった、そのお礼という意味も込めて、まあちょっとこう、パロディーでちょっとひねったあれで先生たちを責めないでっていうのを誰うちのあれ学年誰やったかなか考えてそれをやったんですよ、
みんなで。
そう、ほんならその当時中学の時の国語の先生がその次の日の朝礼でえらい怒りはったんですよ、
朝っぱらから。
そうそう。ほんでもうどうしようかと思って、こんなことで卒業していくのもみたいな感じで、ほんでまた後日朝礼でその謝って、ここの先生はみんないい先生ばっかりですって言って一応フォローして。
楽しかった思い出とか。
中学、これも中学になってからかな、フォークダンス、女の子と手つなげるのがやっぱ楽しみでしたね。
まあでもね、盲学校はね、悲しいから、弱視と全盲なんでね。
そうそう、
男ともつながんとダメなんです
よ、ね、そうそうそうそう、
毒でもないです。そうですよ。
そうやろ。で、自分がね、好きな女の子がほら、あれなんてオクラホマミクサーやったから、はいはい、ペア変わっていくのね、はいはいはいはい、ほんでもうちょっとで自分の好きな子が来るなっていう手前で、
じゃあ終わって
まう、終わってしまうのよ。曲がね、
しかも弱視の男と、何でお前どうしたの。
そうそうそうそう
っていうね。そうそうそう
そうそう、
あれはちょっと盲学校悲しいあるあるですね。
あ、そうそうそう、そう、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ほんじゃあこの辺でちょっとお二人の思い出に残ってるような曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、今日は勝さんの思い出の一曲ということで、
いろいろこの家庭のことやら職場のことやらいろんな辛いことでちょっとしんどい思いしたりしてるときに、いつも自分が聴いていた長渕さんのステイドリームっていう曲、くよくよするなよ諦めないでっていう、うん、でみんな人はみんな手探りしててもステイドリーム、夢を諦めずに生きているんだよみたいな。
わかりました。それでは曲紹介の方お願いできますか。
いや、長渕剛さんでステイドリーム。
信じまいたいほどの苦しみ悲しみ、そんなものの一つや二つ、誰もがここあそこに背負い込んでるもの、腰を下ろし塞ぎ込んでも答えは Nothing。 ぶっ飛ばしたいほどの怒りや悔しさ、そんなものの一つや二つ、殴られた痛みは
try in a one step 突き去る自由はがんじがらめの不自由さの中にあるくよくよするなよ諦めないで Just like a boy その痩せこけた頬のままで果てしない迷路の中を人はみんな手探りしてでも Stay, stay, dream So stay, stay, dream Stay, stay, ひねくれかけた瞳のずっとずっと奥にもがいてるもう一人の俺がいる一番怖いものは勇気だと知った時自分の弱さに思わず鼻をつまんだもうこれ以上先は進めない例えば挫折が目の前に立ちはだかるそんな夜はところで命のことを聞けたかがこんな自分はと一度だけからかってみないよくよくよするなよ諦めないで Just like a boy その痩せこけた頬のままで果てしない迷路の中を人はみんな手探りしてでも Stay, stay, dream So stay, stay, dream. Stay, stay, dream. Stay, dream. Stay, dream. Stay, dream. Stay,
子供の頃悲しかったこととか寂しかった出来事みたいな
寂しかったのはねもっとその時代が遡っても幼稚園の時もう生まれつきね目だけじゃなくて先天性骨形成異常って言ってあの骨の発育がちょっと悪かったから
あそうなんですね
両方ともの腕肘の関節が曲がってたり、
はい、
右足アキレス腱なんかを手術しだからまあ言うたら入院させられてたことがあってで土曜日だけ家帰って日曜日になったら帰らなあかんねまた病院へ
は
もう幼稚園まだだいぶちっちゃい時やったからそこへ送って行ってもらって帰ってきた時の晩にそこの病院でワンワンワンワン泣いてたっていう曲があったかな
それは寂しいですよね
あれがあったから盲学校の寄宿舎の時はそんなに泣くほどのあれは辛さはなかった、うんまあ、でもやっぱり寂しいのは寂しかったかな親と離れるっていうのがね、
うんうん
うん、
その盲学校の寄宿舎に小学校1年生から入ったのはやっぱりこう親のお仕事の都合とかそんなんやったんですか
まあそれもあったし言うたら自立じゃないけどなんかそういう風な形でさせるため
あ
でまあ家もちょっといろいろ親同士もあったみたいだから、はあはあ、やっぱりあれちゃうかなそういうの見せないためにみたいなのもあったんじゃないかな。
なるほど、ね。
だから家族多かったけど、なんか家の中ってこう常にまあ今で言うところの隙間風が吹いてるみたいなような 雰囲気、まあみんなでご飯食べたりそんなんはあったけど、だからね、親父にどっか連れてってもらった、それで家族とどっか行ったっていうのは1回だけかな。あとはもう母親が休みだったら僕を連れ出して あっちこっち連れて行ってくれたかな。
うん、勉強は好きでしたか、
嫌いやったかな。
嫌いですか。う
ん、あんまりできる方じゃなかった。まあ普通ぐらいかな。まあでも音楽、あのね、5段階評価で唯一5をもらってたら音楽だけやったな。
大人になったらこんなになりたいみたいな、子供の頃。
ああ、それはもうもちろんやっぱり電車の運転手とか車掌さんとかだったかな。あのやっぱり好きやったし、
好きやったし、
まあだけどもうほら見えへんからそれはもう絶対無理やし。
ですよね。うん、思春期のこう心模様みたいな、なんかこうやたら反抗した時期があったとか。
反抗もそんなむちゃくちゃ、うん、っていうかね、あのだから一番そういう思春期やとかなんとかいうような時に母親が僕を連れて家出たわけやからね、中3の時にね。
あ、そうなんですね。
うん、あ、その時に母親子宮筋腫になって、
はい、
手術して、
はい、
で、まあ体も弱かったからもう仕事もできへんと。
はあ、
だけど結局生活保護をもらうようになって、
はあはあはあ、
それが僕がだからもう働くようになるまで生活保護を
受けてもらいながらね。
うん、でもね、まあさっきちょっと兄弟の話したけど、うちの兄弟はどっちかというとその金に対してちょっといろいろ親に金を無心に来ると、
ああルーズな、
うん、
あ、
生活保護をもらってる親にもかかわらず無心に来たり、でそれがもうずっと続いとって、僕はもう怒ったんですよ、それ。いや、あの親に、母親にそんなん貸すなって言って、
はい、
相当怒ったんやけど、やっぱりほら自分の娘やから
ですよね、
やっぱり貸すじゃないですか。でそんなんがもうずっと続いて、母親は2006年に亡くなったけども、
はい、
で母親が亡くなってから今度僕に来たんかな、
あ、貸してくれと。
うん、だからもう それがあったから、まあ、それっきりだからもうあんまり会わんようになって。
なるほどね。
でまあのりこもそのことを、まあ、知ることになるんやけど、
うんうんうん、
まあもう兄弟はもうやっぱ自分も結婚するってやっぱり自分と一緒になる人がいたらやっぱり それこそ関わったらえらいことになるじゃない。
確かに。
うん、で結婚するときにやっぱ兄弟と離れたいっていうのもあったし、
はは
でのりこももうやっぱり視力があれやから、やっぱり両親と一緒に住む方がええやろうと思って、
うんうん、
それでここの城東区に引っ越してきて。
ああ、ご両親のその離婚の原因とかは
あんまりよくは分かれへんねんけど、やっぱり親父があんまり家族で一緒に出かけたりとかそういうのがなかって、うん、夜仕事して夜自分だけ出て行って帰ってけへん、それがなんでか分からへんかってんけどね。
うんうんうん、
でまあおじいちゃんが小学校の僕が5年の時に亡くなって、
はい、
おじいちゃんは結構僕とか僕の母親に対してもこう寛大な人やってんけど、おばあちゃんと、おばあちゃんとうちの母親はやっぱうまくいってなかった、
ね、あ、要は姑さんですもんね、
うんう
ん、はいはい、
そうそうそう、そんなんとか、まあ親父がそこの間に入ってしまってたみたいなのもあったり、だからもう家族一緒にそうやっておったけど、やっぱみんなバラバラやったね。
じゃあそういうのがこう極まってというか、
やろね、多分ね、
もう、う
ん、あのおじいちゃんが生前うちの母親に言うてたらしいんけど、うちの母親陽子って言うんやけど、
はい、
陽子、わしが死んだらお前どないすんのよって。
ああ、あ、なるほど、ね、
それをすごい心配してたっていうね。
やっぱり間に取り持つ役割の人がおれへんくなったらっていうことですよね。
そうそうそうそう、
あ、
おじいちゃんが亡くなってから、まあ、時期を見ていつかは家出ようっていうのはもうずっと母親は考えてたみたいね。
ああ、
うん、
そうですか。
ほんで兄弟が結婚した次の年の春に僕を連れて家を出たんやけど、
はい、
まあ、今言うたように子宮筋腫の手術して、
はい、
で母親
は
もともと糖尿も持ってて、
はい、
でそういう病気があんのに無理して若い時からずっと働いてたもんやから、
はい、
僕が19歳の時ちょうど理療科に入学した時ぐらいに腎臓に来てしもって、
はい、
人工透析20年やってたのかな。晩年はインシュリン打ったりするぐらいまでもう糖尿が進んでたんやけどね。で結果的に2006年4月に母親が亡くなって。
おいくつ？
72。
あ、 そうなんですか。
だから今生きてたら86かな。
あ、なるほど、
うん、仕事天下茶屋まで働きに行って帰ってきて夜帰ってくる遅いやん、治療院や
ったら、はい、ですよね、
遅いのに自分の体しんどいのに起きてきてご飯作ってくれて、
待っててくれて、
うん、で食べたもんはあと自分で洗い物してたんやけど、
あ、なるほどね、
だからもうどんだけ体が弱ってても僕のご飯はちゃんとしてくれてて、最後ね入院した時にね、これ後で聞いた話やけど、病院に入院してんのにね、
はい、
夜時間9時か9時半ぐらいになったらベッドから起きてきて僕のご飯作らなあかんねんって病室の中でうろうろうろしてたっていうね。あれ聞いた時は辛かったね。
いやーすごい、それは辛いですよね。
辛かった、ほんまに辛かった、
うん
うん、だから本当はやっぱり両親ともどもね、やっぱりそれぐらいの僕が気持ちになればよかったんやけど、母親にはすごいこうそういう気持ちになれても、なんか親父とか自分の兄弟にはねなれないよね、
うんうんうん
だから逆にのりこのところはもう両親ずっと一緒におったから、
はい、
まあ、そここの家もいろいろそれあったかもしれへんけど、
はい、
だけど逆にやっぱりみんな両親も一緒にいるっていうのがすごくまあ羨ましいとかいいなっていう、
うん
うん
ですよね、
まあだからといって自分は片親になったから不幸やと思ってないけどね、
うんうんうん、まあでもその中3でだいぶこう生活のあれも変わったりして、
うん、ちょっと精神的にしんどかったね、その時はね。
あ、その時はね、やっぱりそのね現実問題のあれこれについていくのがね、
うん、
いろいろ多感な時期でもあるしね。
でも母親の兄弟で2年前に亡くなったおばがいるんやけど、
はい、
そのおばも結構僕のこと可愛がってくれたんやけど、
はい、
あんたがあの時ついていったから お母さんは病気しながらでもあんたのご飯作ったりなんやかんやできたからそこまで元気でおられたんやで、
あ、
だから何もできへんかったとかそんなことは言うもんちゃうよって、
要は生きがいというか、
そうそうそうそう、
いやいい話ですねそれは本当にいやいやいやいや、そういうのでやっぱ後から聞くと余計ね、そう、心にしみますよね。
しみますね、
うん、いやそうですか、
うん、次回へ続く、
次回へ続く、
今の状態やったらマッサージできへん、絶対見返したろ、どうやったかな、そん
な勝ちのことほっとかれへん、
人生で一番けじめつけろ、家族ってええな、何か言おうとしてたんよね、
こういう時見えてたらいいのに、
強くなれよ、そんな人生をやっぱ送らなあかんかなって、
その通りだよね、うん、と思うね、やっぱり。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き川上克史さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。